インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。皆様おはようございます。年明けでも含み損があるインターン生の吉村です。このラジオではイロハニ投資で取り上げられない投資経済関連の話題についてアナリストの卵2人がゆるりとお話ししていきます。今日も、森くんに来てもらっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。年を明けたらやっぱり初詣ってするじゃない。
うんうんうん。
で、初詣行って、まあ、定番のおみくじを聞いてきたんだけど、
はいはいはい、はい。
おみくじによっては、相場っていう項目があるね。
へえ、あ、そうなんだ。
はい、はい。で、引いたの。うん、そしたら、相場の項目に、大丈夫、売れって書いてあって、まさかのおみくじも下目線だったっていうので、ちょっと面白かったよね、それ。
じゃあ、もう、損失が出たら早めの損切りをね、試みていってほしいところだね、森くんには。
いや、俺はな、ショート目線だからな、CFD で。どっちかっていうと。
その意味では、プラスなんじゃない？押してくれてるんじゃない？
確かに、そうそう。
なるほどね。
まあ、なんかね、そんな中で、ね、割と指標とかは上昇傾向っていうのがあるよね、まあ、最近はね。
そうだね。米国の、まあ、経済指標関連も、ぼちぼち出始めたりとか、あとはまあそのまあ金利動向の話でそういうあれだよね、発言とかで結構株式相場はまあ年明けにしては結構まあ上昇傾向にはあるんじゃないかなっていうイメージあるけど、
そうだね、1週目かな、1週目にもうすぐに雇用統計が出てっていうようなスタートで、まあ、雇用者数は鈍化傾向であると。で、失業率もまあ歴史的な低水準で、まあ、FRB の思ってるところとは逆を言ってるっていうような感じで、まあ、深刻な人手不足に陥っているのを、まあ、示しているようなデータが、まあ、出てきた。それで、まあ、いわゆる労働参加率っていうのも低くて、こう、早期退職した人だったりとか、専業主婦だったりとか、まあ、あとは、トランプ政権の影響で、まあ、移民とかも全然働いてなくてみたいな、ような状態が続いてるっていうような中で、求人数もどんどん減少してるんだけど、まあ、まだ高いと。いうような形になってる。で、まあなんかみんながやっぱ一番重要視してるのが、まあ賃金の動向なんだけど、まあこれもなんか普通人手不足だったら賃金インフレにつながってるんだけど、まあ平均時給ってまあなぜか鈍化傾向になってるっていうような感じだよね。
そうだね。この平均時給の伸びが鈍化してるのっていうのは結構面白いことを表してるなと思っていて、で、まあ、この平均時給の伸び自体も、まあ今回の12月分も予想下回って、で11月分もね、下方修正されるっていう形で、
うん、
まあ、どんどん本当に鈍化傾向にあるっていうところで、ただでも、これっていうのは、まあ、皆さんだと、まあ、ご存知だと思うんですけど、まあ、結構その、まあ、GAFA とかそういうハイテク企業を中心に結構今、リストラが進んでるなっていうふうに思うんですけど、なのにもかかわらず雇用者数が増えてるってことは、結構そのサービス業とかで、やっぱり人手が、まだ足りてないっていうところで、うん、結構低賃金で、ね、働いてる人が増えてるっていうことを、まあ、ここでは表してるんじゃないかなっていうふうには、個人的には思います。
そうだね。まあ、なんか低賃金って言っても、普通に日本の3倍とかの給料で、あっちゃインフレがすごいからね、っていうのはなってるけど。
確かに。
まあ、そうね。その CPI とかに含まれる、まあ、要はそのサービスのところの指標の低下に、平均時給の鈍化っていうのは繋がってくるから、そこがなんか好感触で、まあちょっと今株価が上がってるっていうような段階だよね。
うんうん、
それで、ISM の非製造業指数とかも発表されて、前回はあれ思ったよりいいんじゃないっていう感じで、52とか3とかだったかな、言ったんだけど、
そうだね、今回は50超えてた。
50割り込んじゃって、うん、で、製造業、非製造業両方50割り込んで、まあ、ほぼリセッション回避できないかなっていうような見方が強いんだけど、まあそうだね。ぶっちゃけ動向は決算次第なんじゃないかなというふうに思ってて、13日かなから、こう、金融機関の通期決算がやっぱ発表されるじゃない。
うんうんうん。
まあそこで、まあ貸し倒れ引き当て金の上昇を見たりとか、今の予想だとこう、まあ第4クォーターかなとか通期で見て、S&P500 の EPS の予想下落率がだいたいマイナス 4.1% くらいで、EPS の下方修正してる企業っていうのがやっぱり圧倒的に情報修正で多いっていうのが現状だね。で、S&P500 の PR も、今段階で 16.5 ぐらい。まあ5年平均のと10年平均よりは下なんだけど、まあなんか調子良かった 過去5年10年と比べて、まあ、低いっていうのはまあ普通だよねっていう感じで、まあ、これ以上上がるとは思えないんだけど、まあ、ただもうすでにちょっとずつ決算出てて、フェデックス、流通とかのフェデックスだったり、あと半導体のマイクロンとか、中古車のカーマックスとかも、そう結構ひどい決算で、あとサムスン、まあこれ海外の企業だけど、もう、半導体の価格下落で利益が 70% いったりだとか、あと、スポーツウェアとか売ってるルルレモンっていうところも利益警告出してたりとか、出るから、いや、正直第4クォーターの決算は多分みんなボロボロになるから、EPS もどんどん下がってきて、結局 PR の上昇はすぐ書き消されるんじゃないかなとは個人的に思ってるんだけどな。
あ、なるほどね。まあ、半導体企業でいくと、その今挙げてもらったその、あのまあサムスンとかだと、やっぱりサムスンで結構メモリーの部分、まあ、要はその DRAM とか、その記憶装置、うん、パソコンにいるそういう部分が、まあ、で、まあ本当世界シェアトップの会社なんだけど、やっぱりそのスマートフォンとか PC の需要が、まあ大きく、まあ、その低下して、今供給の方が多いぐらいになってて、まあ、今年のそのメモリー市場の成長率って、他の半導体の種類と比べて圧倒的に高くなってるね、今のメモリーは。うん、でもその中で、車に乗せる、まあ、パワー半導体とか、あとは、アナログ半導体っていう、またちょっと系統が違う半導体の方だと、まあ、そこまでこう、マイナス成長もないし、まあ、なんだプラス、アナログ半導体に関してはまあプラス成長が予想されてるっていうところで、なんだろう、車用とかの半導体っていう風な感じで見ていくと、またちょっと、割安な会社とかあれば、EPS が跳ねて、まあ、株価も跳ねるっていう、ちょっとサプライズあるんじゃないかなっていう風にはね、個人的には期待したいなっていうところあるけど、まあでも、総じて半導体自体は、ね、そこまで良くないっていうのは、まあ事実だとは思うけど。
そうね。なんかその情報技術セクターも、その EPS のポジティブとネガティブの、こう、予想が大体半々くらい、まあ、50%くらいで出してて、うん、まあそのどうしても S&P500 の中で情報技術セクターって割合が高いから、うん、ここも結構影響してくるし、だからこう、ちゃんと個別で拾えるんだったら全然入るのもありなんじゃないかなと思うよね。うん、まあ難しいと思うけど、ね、この局面でどこが利益伸びるかっていうのも難しいし、なんか日本でもアメリカでも今グロースの株ってボロボロじゃない？なんか IPO も2022年はね、なんか発電騰落率の平均過去10年で最低だったらしいからね。
ね、らしいね。そうだよね。で、まあ、上場する会社の今年2022年は91社で、うん、去年よりも27% ぐらい。
去年の120くらい上場してるんだ、確かに。
そうだね、120以上上場してたし、まあ、この100社ずっ、100社超えてたっていうところが、それ割っちゃったから、今年は。まあ、上場のね、まあ、中止とかも結構あったし。
あったね。エニーワインドを2回やってたし。
そうなんだよね。2回って何、ね、
と、住信 SBI ネット銀行もね、3000億ぐらい上場だったんだけど、
ね、
これもなくなっちゃって。
大かかってたけどね、あれもね。ね、まあそういうところで、まあちょっと IP をね、振り返って、まあ、いければな、というふうに思っていて、まあ今日はちょっと、その、まあ騰落率が高かった会社をね、振り返っていこうかなと思ってて、うん、1位の会社が、ウェルプレイドライゼストで、騰落率が、だいたい 429% と、うん、言われてたと。いうところで、まあ、この会社は、まあ、e スポーツの、まあ、イベントの企画とかから、まあ、そのスポーツ、その e スポーツ選手のサポートとかまで、こう、e スポーツの、まあ、幅広く、こう、やってる会社。もともとは、この上場する前の時点で、ウェルプレイドとこのライゼストって別の会社で、まあ、その、まあ、両方、まあ、e スポーツ界で結構、大手の会社だったのが、こう、一つになって、もう e スポーツの中では、もう、一番、こう、影響力のあるリーディングカンパニーになったっていうところで、
うん、
まあ、ここは、どうだろう、事業面がやっぱり、トレンドっていうところもあったのと、あとは、ま、時価総額も、想定時価総額もやっぱ低めだったっていうので、結構買いが入ったのかなっていうふうな印象はあるかな、俺は。
うん、もうテーマ型だよね、典型的なね。
そうだよね。だから、ま、ここは、まあ、これからもね、結構企業、に向けてイベントとかもやってるみたいで、去年の1月とかだと凸版印刷 に、中で、こう、家族と、その社員と家族を対象にした、なんか、社内イベントっていうのをやってるみたいで、うん、でもそれがそのコロナ禍で、対面にできない中だったから、その e スポーツを通じて、こう、いろいろ、世界、従業員5万人ぐらいいるみたいなんだけど、突破って。それの5万人の社員と家族と一緒に、こう、なんか大会やったりとか、あとはこう内定者に向けたそういうイベントとかもやったりしてて、うん、これから企業とかとのコラボとかもどんどん増えていけば、またその収益の機会っていうのは大きいのかなっていうふうに。
すごいね。なんかこう、e スポーツって言っても、うん、結構企業エンタメみたいなところとも関わりがあるんだね。
そうなんね。
日本のエンタメ市場は結構でかいから、そこに食い込めるのであれば、まあ、かなり面白い企業にはなるよね。
そうだね。もうまさに今、特にね、e スポーツ自体も、そのメタバースとかの関係もあってね、すごい伸びてきてるから、楽しみ。引き続き。で、2社目が、4月に上場した、サークレイス。で、この会社が、222%、まあ、初年、騰落率記録したというところで、まあ、この会社は、まあ、簡単に言うと、その、セールスフォースの、まあ、導入支援と、あとは、その、自社でもね、システム開発してるっていうところで、なんだ、セールスフォースとかだけでは、まあ、ニーズが満たせない会社、顧客に対しては、そう、独自でシステム開発したりとかしてる会社みたいで、筆頭株主がね、パソナだったっていうところで、ちょっと、皆さん覚えてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、この会社は、すごい、粗利が 50% 超えてて、で、上場前もね、の時点でもう、黒字化が見込んでたから、2期ぶりの黒字化見込んでたりして、結構まあ財務的にもね、すごく快な会社だったのかなっていうふうには思うかな。
うん。まあ、やっぱどうしても情報技術セクターの情報通信業かの会社はやっぱ食い込んでくるよね、絶対ね、特に。
そうだね。
そうとか、まあ、粗利が高いところとかはかなり、まあ、なんか黒字上場かな、いわゆる。
そうだね、黒字に一応なってたから、その通期ではないけどね。感じかな。あと、まあ、バリエーション面でもね、結構、PSR も低めに出てたっていうところで、まあ、結構それで、まあ、その意味でもね、まあ、時価総額も低めだったし、結構買いが入りましたと。で、第3位。まあ、これはもう、これが一番記憶に残ってる人多いんじゃないかな。やっぱり、エニーから。これが 214% ぐらい上がりましたと。
うん。
やっぱり、ここはでも結構皆さん、なんか VTuber って俺見ない。普段あんまりこう見たりこととかなかったから、あんまりこう、どこまで伸びるかっていうのはね、分からなかったけど、本当に、すごく騒がせてたよね、この上半期の株式市場では一番なんじゃないかなってぐらい。
そうだね。なんか上場して、1万くらいまでね、行って。
あ、行ったね。
そう、今6000くらいだけど。
そうだね、落ちたね。うん、
決算後も普通にストップ高とか何回かあったし。
うんうんうんうん、うん。
そう。あ、そんなすごいんだっていうか、一時期グロース市場の時価総額、2位とかじゃなかったのか。
そうなんだよね。でもあれなんだよ。12月、ね、にあれのプライム市場に区分変更するっていう、ね、発表。まあ、普通こうやってね、交換されるじゃない。うん、例えばそのプライムの、その指数とかに組み込まれるからさ、そのね、そのパッシブの運用の人から、ね、買いが入るんだけど、うん、なぜか8月から10月期の売上の伸びの鈍化と時給悪化で、うん、売られるっていう。
なんか、確か海外の、総再生数がなんかちょっと落ち込んじゃって売られちゃった。
ちょっとね、そうだね、そうだね、それも、それが多分売上高にも、ね、つながってきてて、
うん、
ね、情報修正もあったんだけどね、残念だったなっていうところで、時価総額だと、森君今さ、6000円ぐらいまで下がっちゃったって言ってたけど、まあ、一時期はね、テレビ局の日テレとか、TBS 超えるぐらい、3000億ぐらいまでね、だけど、今は1900億とかだから、日テレ TBS が今だって2500億ぐらいだから、ちょっとね、前ほどではないんだけど、でも全然まだね、伸びる余地はあるんじゃないかなっていうふうには思うね。
そうだね。なんかその、ウェルプレイドライゼスと同じで、VTuber の運営では初だもんね、確か上場は。
そうだね、そうだね。うん。
ほぼ
VTuber 専門でこんなにやってる会
社。そうだね。うん、思ってたし、っていうところで、まあ、やっぱ、テーマ型と、なんて、情報通信業の利益のそのところっていうのがやっぱ上位占めてるような。印象かな。そうだね。他にも、やっぱ、プラスゼロとかね、アイズとか、
うんうん、
トリプライズとかもそうだし、はいはいはい、そこら辺が多いかなっていう気がする。
まあ、テーマ型がね、結構。
うん。
あと、まあ、あんまり他に競合も少ないとね、買われる要因にもなるしね。う
ん、まあ、でもなんか、今年はその、吸収金額、要は、市場から調達した金額っていうのが、やっぱ、前の年に比べて半分以下っていうのが、なんか、とりあえず上場はしたけど、あまり思っている資金は、市場、投資家からは回収できてないんだなっていう風なところを見ると結構厳しいよね、それ目的で上場するっていうのが。
ああ、確かにね。半分以下っていうのは結構衝撃だよね。
うん、
それでも結構12月とかは投資家の皆さんはね、IPO 多いっていうところで資金もなかなかこう回せない方が多かったのかなっていうふうにも思うし。
うん、そうだね。なんか資金どうしても分散しちゃうし、まあ実際その2023年で公募あれした会社っていうのが大体18社、全体の 20% くらいか。あ、でも高い水準ではあるかなとは思うけど。
まあ、去年と比べればまあでも少ないなっていう、
うん、
じゃあ2023年のね、ちょっと IPO 市場も楽しみにいきたいところですね。
そうだね。なんかテクノロジーズとかも1月から上場するしね。
うんうんうん。今は続々と上場申請出してる会社あるので、皆さんぜひ弊社の IPO スケジュールでチェックしてみてください。お話しした内容は情報提供を目的としたものであり、過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆あるいは保証するものではございません。投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします。